いうことですね。そこをどう切り抜けるか、これはみんな言ってもらってもいいわけですけれども、この論文を読んで、ちょっと知的に考えるという本に、正信先生は E メールのあれをちゃんと載せてます。で、E メールを私が打ちました。返事をいただきました。正信先生、大丈夫ですか、大丈夫ですと言ってくれて安心しました。まだ返事を書きました、ね、そういう今ところですね。で、そういうことを今ちょっとお話しします。で、これはどういうことかというとですね、変化しないというのは抽象的目標です。成長年ですね。唯心実、成長年とは唯心実相ですね。変化しないのは割と抽象論ですね。読めないというか、変化しない、しない部分は唯心実相論、そういうこと、実相は唯心実相論ですね。唯心実相論、これは実相の第一ですね。これは目に見えない、こう肉体を教育した実相世界、こんなことはもう絶対に変化しない。それから日本国の実相実現、ね、天皇国日本の実相実現、こんなんはもう変化しない。日本の実相、実相はそういうことなんです。中心規律、中心規律、ね、それから正しい人生観、正しい生活も、正しい教育も、これは生命実相第一巻7つの購入宣言、ね、正しい人生観、この人生観の中、これも入ってるんですよ、人生観。人間関係ですからね。人生観。で、生活法。教育法。こういうのは、絶対に変化しないんです。だけど皆さん、こういうことは、心の中にみんなが持ってらんといかんことなんです。こういうことは、みんな持ってらんといかんことですね。こういうことは、当然のことなんです。これ指針ですから、人生これと実際に変化する、具体的目標は変化するわけですね。具体的目標はどういうことかというと、例えばですね、私は家内と結ばれた時、先ほど言いましたように、玉木和夫選挙、伊丹から五色の選挙道具をもらいまして、で、玉木和夫、青年広報玉木和夫とか言ってね、一生懸命街宣車で動いたわけです。そういう時には清張名は何としても政界に進出してですね、そして政界から動かさんといけないということでやったわけですね。で、その時は、で、今はその政清廉運動を停止しとるわけですね。そういう変化しとる。変化しとるから言って、これ言っとんのに変化しとんのおかしいんじゃないかというのがおかしいわけですね。運動論は変化するわけですということです。だからそのことを皆さんに理解してね、こういう実相論は、で、具体的にはどういうことで、実際にこのことをちょっと読みますね。まずですね、このことを具体的、抽象と具体的と違うことですね。まずですね、1900、大体玉木先生が一番最初、当選したのがですね、1965年なんです。1965年、この時玉木先生が、なんですね。だけども、玉木先生言っとったら、皆さん、玉木先生の秘書が、ああいうね、裁判の老人ホームで割れた人だったんですね。それで、厚生省政務次官が、それによって、汚職とかなんとかいうことで、厚生省が大混乱してるわけですから、だから、あれから私なんかも、こういうところに来るのに、ちゃんと届ける番組かも、現に来ていただければいいなって、そういうあれが。ですけども、この時は、ね、どういう状態かというと、やはり学園共産党、 日米安保条約を終わりまして、その後70年安保に向けて学生もものすごく騒ぎましてね、で共産党も社会党ももっと強くて、それこそ先ほど言った日本の国においてですね、どうしても政治が動かさんと、どうしても仕方がないということで一生懸命やったんですね。でそれはそれで、で次その1968年にはですね、どうしたかというと、茂野雄三さんと玉木武雄さん2人当選したんです。だからここで国会議員が3人体制になったんです、ね、でその時にはもう大成功なんです。この時は大成功、どういう成功したかというと、まあ、その時知らない人がおったら困りますから言いますけれども、とにかく60あれですね、69年、覚えてください、69年は東大の安田講堂事件があった。東大のね、安田講堂、だから68年東大の安田講堂、講堂は学生に占拠されとったんです。で大学の先生方は何も言えなかった、学生を甘やかしてた、何も言えないというどころか陰から応援しとったんです。今宮崎先生がね、教授しておるから分かると思いますけどね、学生なんかもちょろいもんなんですよ。教授が応援してみたらどんどん運動するけども、運動してるとちゃんと単位取らなかったら卒業ささんといて一生懸命授業で理由になるんですよ。だからその時安田講堂事件にもうすぐやっといてるんですね。時に結局大学の教授も全部左翼的な運動になっとった、これよかったということで、重峰さん、青少年が通した重峰雄三参議院議長がですね、参議院で議長を取ったわけですから、パッと大学管理法案を通した。で大学管理法案はどういうことかというと、いつまでも大学の自主と称して、その学生の言いなりになっとる大学は潰しますという法案。そうすると潰されると自分らの職がなくなるから、大学の教授はさっと消えてくる。そして安田講堂に対しても警官を導入してもいいということで、警官と、それまでは絶対自治やから警官なんか導入せんと言っとったわけですけど、導入したわけですね。そして初めて大学管理法案が通って、で、あれしたんですね、導入されて安田講堂をしたわけです。でそこからだんだんもう大学ではしない、市外にするとかいう方にだんだん変わっていったんですね。そういうことです。だからこの時は生政令運動は正しいわけです。その他実際に抽象的目標実現するために日本の国は危ないというわけですから、そこは日米60年安保の時なんかは絶対正しいわけですね。ところがですね、だんだんそういうふうに1970年頃からですね、もう70年安保万博ですね、大阪だったら70年万博開かれて、みんな経済も復興して、で大学管理法案できたら、だんだん70年からもう大学でやらなくなって、三島由紀夫も自決して、三島由紀夫自決したらもう立ち上がらんと、みんなだこれではもう自衛隊も立ち上がらんというようなことで自決したわけですね。そういうことですね、そういう言葉で。ところがですね、1974年、この時がまずちょっと曲がり方なんです。74年みんな残念があったとします。ところが青年会だけは有頂天になったと。理想世界100万運動で伊勢で大会しましてね、5月に伊勢で大会して、で理想世界が100万がもうちょっとで100万になるということで、もう結婚式も全部100万にして、教科も言ったらもう理想世界がいっぱい活動資金が来たらそれ全部買うというようなことで、まあ、しとったわけですね。でしとった。ところが74年 田中忠夫先生とですね、で今の村上さん、今偉そうにしとるけどね、村上さん、その2人をこうと今度当選させようということで頑張ったけども、2人とも落選したんですね。落選した。ここがあので、次当選したんですけども、1980年ですかね、その次はですね、大体この時がターニングポイントで、まあその後次の時は玉木先生が74年ですから、次は77年が玉木和夫先生がまた6年ごとにとで、80年になった時は衆議院と参議院が同一選挙でした。選挙で、この時は村上さんが成長の影響で108万票取った、それ取ったんです。それで、あ、これで谷口正治先生はですね、ここで落胆したけども二人をしてですね、でなんとかここでこう総愛会全国大会をやったりとかしてですね、1966年が総愛会の全国大会第1回です。で、その悲願は、谷口正治先生の悲願は、優生保護法を改正しようとして一生懸命だったんですね、優生保護法。で、一生懸命。で、80年に村上さんも当選した、玉木さんもおる、いうことで、優生保護法を全部、ね、これでいけると、署名も白鳩会で一生懸命やってですね、命を大切にせんといかんということで、頑張った。ところが、医師会の反対とかね、自民党議員の反対とか、なんとかで、玉木さんも村上さんも、谷口正治先生、そんなこと言うけども、もう私はどうにも、そんな政治の世界は現実やから、抽象概念を全部言うことはできんのですということで、優生保護法が没になったんですね。国会の場にも乗らなかったわけですよ。乗らなかった。皆さんご存知ですよ、乗らなかった。そこで谷口先生はショックを受けたんです。ね。で、一生懸命やってる。で、政治運動をやると、どうも宗教的なね、宗教的な目標がどうもこう、向けてきて、政治活動というか、そういう方向に向けていくということで、谷口先生悩んだ。悩んでおるときに、今度は参議院選挙は比例代表選挙に変わってしまった、ね。比例代表選挙になったら、上位に上げてくれんことには通らんということで、もうで、玉木和夫先生は比例代表になったら、比例では発言権がないから言うので、和歌山で衆議院にくら替えして、衆議院にくら替えした途端にもあんまり成長のこと言うことを控えようになってたもん。ほな、玉木和夫先生からも守護霊が離れたから早く死んでしまった。和夫先生ね。そういう状態になって、正治先生は、これはどうしても、もうやっぱし、政治精錬活動をしとったら、本来の宗教活動と違うと、中小的な唯心実相論とか、日本国天皇国実現とかいうのと、政治活動とはどうも違うということで、だんだん決議されてですね、で、政治精錬停止となったわけなんですね。でそのことを、まあ、いろいろこう、そういう、それでも、そのことの時のことが忘れられるんで、やっぱり政治が好きな人がおるじゃないですか。政治が好きな人がね。だから、政治言った、正信先生は、政治から離れとんちゃうか、日本国のこと忘れとんちゃうかというようなムードがあって、変説したんですが、正信先生と正信先生と違うの違うかというのがあるから、こういうことを書いてるということでですね、皆さんに、ぜひそのことを知ってほしいということですね。だから具体的目標分かっていただいたでしょうか、ある程度。具体的目標は変則したんでも何でもないということですね。それで今言ってることは、私はそう言ってるけども、私自身は誰よりもミスター成長の家で言ってるわけですから、誰よりも政治をやってるんです。 そのことを理解しますね。私はこう言うから政治を離れとるんじゃないんです。私自身が政治を一生懸命やっとるということを理解しますね。それはこういうことか言うと、抽象論としての有心実相論とか日本国天皇国日本を築きたいということは誰にも負けないんです。負けないね、だけどもそれは政治活動を組織としてするかどうかとそれは全然関係なくって、私たち一人一人がそういう日本国の実相を経験したいんだと、それをあらゆる場所で自分の働いている場所で実現するために頑張ったら、それが本当の宗教的に宗教に基づく政治運動ということになるんだということを皆さんに理解していただきたいということですね。でそういうふうに困った困ったいう人に限ってですね、政治に来た時だけ一生懸命政治政治言うけども、職場とかそんなこと言った時は政の政務もあると言うんでは困るということですね。そういうことを理解していただきたいということでですね、そうするとどういう立場で必要かというと、私は毎日のお祈りは大体ですね、抽象的なことを全部入ってないといかんわけですから、毎日の祈りは如意宝珠館と大日本神国館、大日本神国館ね、で大日本神国館といったらね、中央にね滑らぬことの御座が始まるわけです、ね、高僧高僧の神経とともに、これは抽象論として私たちは政治政治あの政治の絵の押しをする政治の根本は万機を中級比率であり、優勝の実装で実装を世界に実現する、実装世界というのはコンパラルの世界であるわけですから、そういう思いは絶対にせんといかんわけですね。だから毎日毎日そういう中央に備えることに備え、すなわち高層高層のご神霊と伴いということでですね、その御光が自分に甘くなりまして、自分を通じてあらゆる人にその場その場でその真意をですね、そういうふうに伝えていくんだということをきちっと持って、そしてそれに基づいてその場その場で活動するというのが成長の本来の目的なんですね。どうぞそのことを理解していただきたい。でそれでですね、どういうことがあるかというと、私はそれをもうちょっと理解してもらうために言いますね。私は果物が好きやね、抽象論。果物が好きやね。それは抽象論。果物の僕は好きでないと困る。ところが、八百屋さんに行ってですね、果物ください、果物くださいって言ったって、絶対果物は手に入らない。いや、みかんしか売ってない八百屋さんに行って果物くださいとみかんなんですよ。だからみかんでもりんごでも梨でも全部売ってるところへ行ってですね、果物ください果物ください、それは唯心実相論、唯心実相論と同じことですね。その時にどういうか具体的に自分はりんごをくださいとか、みかんをくださいとか、メロンをくださいとか、梨をくださいとか言って初めて言っておられるわけですね。そういうことですね。それと同じように私たちはやはりそういう具体的に自分でですね、そういうその日本国実装を実現のためにそこで何をするかということをやっぱり学ばんといかんということですね。まあ、そういうことを抽象的運動は変化しないけども、だから具体的な運動はその時その時によって変化するんだと。だからそれを捉えて正信先生は国際平和振興運動で、その中心になるのに今は環境問題があるからということで、地球の命を大切にするということで一生懸命そして実装実現しようということをやっておられるわけですね。そのことを理解していただきたい。それが噛み合わないと何個やっても今うまくいかないということですね。で次に私は感じますと、そういうことになりますとですね、私はいろいろ経験して、まあ、委員長になってちょうど8年10ヶ月です。もうこれで今やめても名誉委員長の称号もらえる
いろんなことですけどね
名誉教授とか名誉院長に何年と乗りしたかにもあれがあるわけですけどね、まあ、そういうで僕はそのね院長や今までずっとやってきましたけども、あの組織の長になったのは青年会 の、 あの支部執行委員長になった時とで、あの